望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博次と
小原めぐみです。よろしくお願いします。バルナバ先生、聖書って何語で書かれてるんですか？
はい、
いろいろなんていうのかな、日本語でもちろん書かれたものではないじゃないですか。
元々がね、
元々、原典っていうんですかね、原書というか原稿というか、はい。で、その違う言葉を訳すとどうしてもこうズレとか出てきちゃうじゃないですか。
はい。
あとこう昔から謎だったんですけど、マルコとかペテロとか言いますけど、
はい、
英語読みにするとマークとかピーターとか随分変わるじゃないですか。
そうですね。
ピーターとか、まあ、ヨハネがジョンとか言われると、ジョンの福音書か軽いなみたい な, な印象なんですけどね。そういうのがあったので、本来はこう何語で書かれていて、こうどう読むべきなのかみたいなことを今日は伺いたいなと思ったんですけれども、
う
ん、
なるほどね、
はい。
案外ね、聖書はその何語で書かれているのかっていうのは知ってる人は少ないかもしれませんね。
うん、あ、そうですか。
そうですね。
はい、
聖書は旧約聖書がヘブライ語。
はい、ヘブライ語、
一部ちょっとアラム語っていうのも。
アラム語。
ア
ラム語って何ですか？
アラム語はね、ヘブライ語と同じセム語族の言葉なんですけど、
はい、
古代ペルシャで使われていた、
はい、
ヘブライ語と文法とかね、単語とかだいぶこう似てるんだけども、
はい、
でもやっぱりちょっとヘブライ語とは違うペルシャの言葉ですね。
あ、そうなんですね。
それからあと新約聖書がギリシャ語、
はい、ギリシャ語、はい、
だから、まあ、大きく分けたらヘブライ語とギリシャ語、
あ、はいはい、
かな、
2種類なんですね。
2種類ですね。
じゃあ、ギリシャ語とかヘブライ語が分からないと聖書は理解できないんですか？
まあ、牧師になるためには、その両方をね、進学校に入学すると、まず真っ先に。
勉強するんですね。
勉強するんですね。
いや、先生、じゃあ両方とも バリバリなんですね。あれ
私ね、ヘブライ語の方は、なんか、アスレの窓をね、このメディアミニストリーを、ね、主事なさってた石井翔二郎先生にね、
はい、
ずっと習ったことがあったんです。月曜日の。午前中ずっとね、
はい、
だから進学校に入学した午前中、入学して月曜日は休みなので、
はい、
先生も録音休みでしたから、その時にね、個人的に先生の家で、
あ、はい、教えていただいて、
教えていただいて、それから次の年に授業が始まったので、すごくね楽だったんですよ。
あ、はいはい、
でもギリシャ語はねそういうことなかったので、
はい、
途中の文法のね、分子のところ18かって今も忘れませんね。
すごいですね。
そこでつまずいてね、もう本当涙が出ましたね、もうやめようかなと思ったぐらい。
そんなに、
挫折しましたね。
仕掛けました。
うん。でもう一回、まあ、先生がね、拾ってくれたんで、
はい、
卒業証書もらって、で、また、神戸のね、関東進学校に行ってからは、はい、同じ教科書だったので、前に一回やってるとね、もう楽ですよね。はい、でも得意じゃなかったですね。
ああ、そうなんです
ね。それでもやっぱりね、テストはあるし、覚えなきゃいけないし、
はい。
で、やっぱり今覚えたことが、その後もずっと自分にとって役立ってるなと思いますね。
どんなことに役立つんですか？
やっぱり毎週日曜日説教を作るときに、
はい、
それをよく元にしながら、勉強しなきゃいけないし。
ああ、じゃあ日本語の何時何とかとかっていうのではなくて、そのヘブライ語なりギリシャ語なりの聖書を読んで。
そうですね、その説教する箇所をね、はい、まず読んで、訳してみたり。
自分なりに。
自分なりにね。それから それについて書かれている解説書を読むときも、それを知ってないとやっぱりね、解説の意味がわからないから。
はい、まずベースになるものなので、原文を読む。
そうですね、
そこが理解できないと先に進めないってことですね。
そうですね、まあ、ちょっとここで一息入れましょうか。
はい、はい、 聖書は、ヘブライ語と、まあ主にヘブライ語とギリシャ語で書かれている、はい、ということでしたけれども、聖書って多分っていうか、たくさん種類あると思うんですけれども、種類って何カ国語にも訳されてると思うんですけれども、
そうですね、う
ん、はい。どのぐらい訳されてるんですか？
そうですね。大体今分かっているだけで、これ2005年のデータで、
はい、
世界にある言語は6900、約7000あるらしいんですけども、
はい、
そのうちの2286。
2286。
の言語ではもう旧約聖書も新約聖書も一冊丸々。
あ、じゃあ3分の1ぐらいってことですかね。
そうですね。
それってこう、ずれてっちゃったりしないんですか？訳をしていく上で、どうしてもこう、その言葉の持つ意味と、その言語独特の意味と、あと、まあ、日本語なら日本語独特の意味、日本語にはない意味合いとかあるじゃないですか。ちょっとずつずれてっちゃったりしないんですか？
それはね、うん、あると思いますね。
あ、あるんですか？
どうしても2000年前の言葉でしょ？
ああ、そうですね。
で、文化もだいぶ違いますよね。
はい。
それを今の日本なら日本の言葉に直すっていうのは、
で
日本語自体もまたこうずれてるんです。ずれてるっていうか動いてるんですよね。
変わってはい
けないですよね。変化してますよね、
うん、はい、
でそう考えると、うん、いつも解釈その翻訳っていうのが必要になるんだと思いますよね、
あ、何年かに1回こう、更新じゃないですけど、
そうですね、うん、
第何版みたいな感じで、
まあ日本語そんなに激しく変わらないと思いますけども、それでもやっぱり口語訳聖書、新改訳聖書、新共同訳聖書、
はい、
その前は文語訳聖書と4つもずっとね、
はい、
ありますし、
はい、
多分これからまた何十年後かにはまた訳が出るんじゃないかと思うんですけども、やっぱり言葉が変わると前の意味が分からなくなってずれてくるので、うん、
はい、
やっぱりずれを直すために元の言葉に戻って、それをその時代の言葉に訳し直すっていうのが必要でしょうね。
あ、再度確認みたいな感じですね。じゃあ、一般の信者の方がヘブライ語なりギリシャ語なりを勉強して、読み直すっていうんですかね、した方がいいんですか？
まあ、もし
そのずれをね、感じたりするといけない。
もしそれをしたかったりできる方はそれはそれに越したことがないと思うんですけども、
はい、
そうしなければいけないとか、
うん、
そうしないと意味がわからないってことはないと思いますね。
あ、そうなんですか。ちゃんと日本語訳のものでも十分
足りる。そうですね、
うん、
逆にそのいろんな訳が今4つ、
はい、
文語訳、口語訳、新改訳、新共同訳ね、
はいはい、
ありますから、その4つを並べると、
うん、
その違いからより、
あ、そうですね、うんうんうんうん、そこでも十分、
そうですね、
理解はできると、
さらにね、深まるとかね、うん、そういうのありますよね、
は
い、
あ、そうなんですね、うん、じゃあそんなにこう、ヘブラ、なんていうんですかね、ヘブ職業として、まあ、聖書を学ぶのでなければ、それほど言語にはこだわらなくてもいいと。
そうですね、
うん、じゃあ、さっき最初に言ったですね、マークとかマルコ、
はい、
マークとマルコ、ピーターとペテロ、これってなんでこんなになっちゃったんですかね。
あ、
英語の読み方でもいいと思うんですけど、
うん、多分最初の宣教師が日本に幕末いらっしゃって、うん、まあ、プロテスタントの場合ですけども、
ね、はい、
で翻訳した時に、うん、もっとそれを、まあ、もっと前かな、前にもその日本語の聖書翻訳されたことがあるんですけどもね、
はい、
ヨハネの福音書がね、
はい、
でそういう時に漢文の聖書、中国語の聖書をベースに、
はい、
参考にしながら訳したみたいなんですよ。
ああ、はい。だからなんかちょっとこう古っぽいっていうか。
まあそうですね。新言とかね、旧約聖書なんかには、
はい、
新言とか新明、創世記、新明記とかね、
はい、
ちょっとこう普通日本語で言わない漢字の表現があったりしますけども、
はい、
英語だとジェネシスとかね、
はい、
デュートロノミーとか言うんですけど、まあ、日本語にはどういうふうに訳したらいいのかなって難しかったので、じゃあ近い言語の中国語で見たら、あ、創世記、世界を作る記、ということで、
はい、
新明記、ね、
はい、
その字を参考にしてきっと訳したんじゃないかなと思うんですけども、
元が、まあ、ちょっと中国のものに近かったというか、
だから多分ペテロとかね、
はい、
ヨハネとかも
読み方もちょっと、古風な感じで
でもやっぱりピーターとかね、マークって言ったらその身近な感じがするかもしれないけど、ちょっと軽いかな。
ちょっと印象的には軽いですよね。
そうですね。
なんか言葉の重さが薄くなるっていうか、なくなるっていうか、イメージですけどね。
そうですね。
そういうことには、まあ、こだわらず、ヨハネが言ったこと、マルコが言ったこと、それぞれをも、まあ、読んでいって、まあ、日本語でも十分理解できるし、深めることもできる。
そうですね。
はい。
まあ、今ね、日本語でそういう元の言葉をね、解説した本がいっぱい出版されているので、
はい、
キリスト教書店などに行ってね、
そ
ういう仲介書とかね、
はい、仲介書、はい、
聖書の仲介してある、
はい、
本があるんですけどもね、
はい、
そういうものをこう読むと、元のギリシャ語やヘブル語を勉強しなくても、
はい、
そういうその言おうとしているニュアンスがね、理解できるんじゃないかなと思いますね。
わかりました、
はい
はい、
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今年もクリスマスの集いを開催します。日時は12月12日金曜日午後7時から8時30分までです。場所はお茶の水クリスチャンセンタービルで行います。入場は無料ですが、プレゼント交換のために500円程度のプレゼントをご用意ください。キャンドルサービスとお楽しみ会でリスナーの皆さんのお越しをお待ちしています。今週のプレゼントは小磯良平さんの聖画集絵はがきを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は、福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は絵はがきです。締め切りは11月28日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなども受け付けています。
はい、お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
小原恵美でした。
それではお元気で。
さようなら。